トピックスの続きです。粗大ごみの申し込みはお早めに。12月は粗大ごみ収集の申し込みが集中し、電話がつながりにくくなります。また、収集までに3週間以上かかる場合がありますので、早めにお申し込みください。インターネットでは24時間いつでも申し込みができます。対象、金属製品30センチメートル以上、それ以外50センチメートル以上、事前申し込みにより有料で収集します。申し込み粗大ごみ受付センターインターネット24時間受付ホームページ https://www.sodai.city.yokohama.yokohama.lg.jp 電話月曜から土曜の8時30分から17時、年末年始以外は祝日も受付。電話 0570-200-530、 携帯電話 IP 電話からは電話 045-330-3953。 聴覚・言語に障害のある人専用ファックス 662-1225。 自己搬入もできます。収集日を待たずに早く捨てたい場合は、事前に申し込みの上、自分で施設に持ち込むことができます。処理手数料は収集する場合と同額です。申し込み、お伝えした粗大ごみ受付センターへ電話かインターネットで。当日持ち込みの受付は当日15時まで。搬入場所、鶴見資源化センター、鶴見区末広町 1-15-1、 資源循環局鶴見工場内など市内4カ所。問い合わせ、資源循環局神奈川事務所、電話 441-0871、 ファックス 441-5938、 地域振興課、電話 411-7091、 ファックス 323-2502。 平成31年度神奈川地域支援補助金、地域の課題解決を応援。地域の課題解決へ向けて、地域のさまざまな団体が新規に立ち上げる事業を応援します。区民力発揮コース、募集事業、子育て支援、高齢者支援、地域の魅力アップ、担い手の育成などの地域の課題を解決することを目指す事業。対象団体、区民を中心としたおおむね5人以上により構成される団体。支援内容、事業実施に直接必要となる経費の補助、区民利用施設の一部の優先予約、広報横浜神奈川区版への掲載など。受付期間、12月10日月曜から2019年2月1日金曜。地域スクラムコース、募集事業、子育て支援、高齢者支援、地域の魅力アップ、担い手の育成などの地域の課題を解決することを目指す事業。対象団体、自治会町内会を含む2つ以上の団体が連携するもの。支援内容、事業実施に直接必要となる経費の補助。受付期間、12月10日月曜から2019年2月1日金曜。募集要項は区ホームページに掲載するほか、区役所本館5階500に窓口、区政推進課や区内の地区センターなどで配布します。事前説明相談会、日時12月10日月曓10時から12時、会場区役所本館5階大会議室 A。 申し込み、12月6日木曜までに1、名前、2、連絡先、 3. 参加人数を電話かファクスか E メールか直接区政推進課へ。補助金活用事例2つあります。区民力発揮コース、かなっぱ畑の会、中高年向け野菜作り講座事業。写真、畑で大勢の人が農作業をしている様子です。地域スクラムコース、カタクランド、放課後の子どもの居場所づくり。写真、室内で子どもと大人が一緒になって遊んでいる様子が写っています。申し込み問い合わせ区政推進課、電話 411-7026、 ファクス 314-8890、 E メール kg-tiiki@city.yokohama.jp。 親子の笑顔を守るために、11月は児童虐待防止月間。オレンジリボン運動とは、オレンジリボンには児童虐待防止というメッセージが込められています。子どもが虐待によって命を奪われるという痛ましい事件をきっかけに、この運動が始まりました。11月は児童虐待防止月間に定められていて、全国各地でさまざまな児童虐待防止に向けた啓発活動が行われています。あなたもオレンジリボンをつけてみませんか。リボンの配布場所、区役所別館3階304窓口子ども家庭支援課。子育てを社会全体で支えるために、今年も児童虐待によって子どもが亡くなる事件が報告されています。アフリカには一人の子どもを育てるには村中みんなの協力が必要だということわざがあるそうです。子育て中の人に寄り添い孤立させないことが大切です。子育てをする社会環境が大きく変わる中、私たち一人一人が子育てに関心を持ち、共感し、温かい眼差しで見守ることが、子育てしやすい社会につながっていくのではないでしょうか。子どもの安全のために、横浜子ども虐待ホットライン、フリーダイヤル 0120-805-240、 24時間フリーダイヤル。もしかして虐待かなと気になっている人、子育てに悩んでいる人もぜひご相談ください。匿名でも相談できます。問い合わせ子ども家庭支援課、電話 411-7173、 ファクス 321-8820。 主任児童委員は地域の子育てを応援しています。子どもたちの健やかな成長を見守る。主任児童委員はどんな人たち？主に子どもに関する支援を行う民生委員、児童委員です。区役所や児童相談所、学校などと連携をしながら、地域の子どもたちが健やかに過ごせるよう活動している人たちです。こんな活動をしています。子育て家庭からの相談に応じたアドバイス、学校や保育園などの関係機関と連携、情報共有を通じた子どもの見守り、こんにちは赤ちゃん訪問やすくすくかめっこ親子のたまり場への協力、子どもや子育て世帯を応援するオレンジリボン運動の啓発活動への参加。相談の秘密は守ります。民生委員法により活動中に知り得た個人情報は他に漏らしてはならないという守秘義務があり、相談した人の秘密は守られます。安心して相談してください。またお住まいの地域の主任児童委員を知りたいときは福祉保健課へお問い合わせください。民生委員、児童委員。厚生労働大臣から委嘱された無報酬・非常勤の地方公務員です。自らも地域住民の一員として、地域での相談や見守り、 相談内容によっては専門機関とのつなぎ役として活動しています。写真、主任児童委員連絡会、左から副代表伊藤義恵さん、代表加山節子さん、副代表山田園夫さん、横一列に並んだ3人の写真です。問い合わせ福祉保健課、電話 411-7132、 ファクス 316-7877。 冬は特に注意、ノロウイルスによる食中毒。予防のポイント、調理する人の健康管理、加熱、85度から90度、90秒以上、こまめに手洗い、調理器具の消毒、次亜塩素酸ナトリウム。問い合わせ生活衛生課、電話 411-7141、 ファクス 411-7039。 連載、ラグビー観戦にトライしよう2。ラグビーのポジションと役割は？チームスポーツであるラグビーは1チーム15人で行い、7人制もあります。ポジションはフォワード、アルファベット大文字 FW8 人と、バックス、アルファベット大文字 BK7 人の2種類に分かれます。フォワードは相手フォワードと組み合うスクラムの際に前線で組み合ったり、力を使うプレーを得意としています。バックスはキックやパスを得意としており、機動力を生かしてゲームを組み立てていく役割を担っています。図があります。横長のグラウンド、進行方向は右側です。右側から1列目が3人、2列目が2人、3列目が3人います。以上の8名がフォワードです。3列目の1人に番号がついています。1、ナンバー8、フォワードの最高峰で攻守の要として活躍。フォワードの後ろに控える7人はバックスです。バックスの一番前、2名が縦に並んでいます。このうちの1人に番号がついています。2、スタンドオフ、チームの司令塔としてゲームを組み立てていきます。スタンドオフの後ろには4名が1列に並んでおり、一番後ろの人に番号がついています。3、フルバック、チームの最高峰でバックスを統率します。図終わり。次回はラグビーの主な得点方法などを紹介します。問い合わせ育成推進課、電話 411-7027、 ファクス 314-8890。